時刻は午後2時を回りました。ここからのお時間はシーサイドカフェをお送りいたします。ナビゲーターパートナー、ごめんなさい、パーソナリティは溝呂木綾子です。こんにちは。今日11月19日火曜日でございます。今日はねとっても寒く感じるんですけれども、お聞きの皆様いかがですか。風邪などひかないようにね気をつけていただきたいなと思うのですけれども、さあ今日この時間いつもは私一人で放送をお届けしているんですけれども、今日はですね素敵なゲストをお招きしてお届けしてまいります。今日はですね私たちのマガジン236、8月から11月号、こちらの55ページから掲載していますシーサイドクターズ町のかかりつけ医というねページがございます。その中から医療法人社団共有会金沢文庫病院の、今日はですね看護部の主任でいらっしゃいます後藤直美さん、そして係長でいらっしゃる今正美さんにご出演をいただきます。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。後藤さん、
はい、
あ、はい、このお声ですよ。そして係長のコンさん、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日私初めましてなんですけれどもね、はい、はい、いかがですか。大丈夫ですか。
ちょっと緊張しております、
はい、だいぶ緊張してます。
そうですか。楽しんで、はいはい、放送してご一緒していただけたらと思います。さあ、ではですね改めまして医療法人社団共有会金沢文庫病院ね、まずこの病院金沢文庫病院本当よく聞くんです、私たちもね、私もなんですが、私すいません金沢区じゃないので、はい、南区在住ということもありますので、はい、場所がどこにあってどういった病院なのかっていうところをまず先に教えていただけたらと思うんですが、
はい、
じゃあ後藤さんから、
はい、
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、金沢文庫病院は金沢文庫駅が最寄りの駅になります。
はい、
改札を出ていただいて、うん、右手側を出ていただいて、
はい、
階段を降りていただいて、うんうん、いろいろお店があるんですけど、
ありますね。
はい
はい、
あそこの前をまっすぐずっと歩いていただくと、うん、あります。曲がったりとかしないでまっすぐ行くとあります。
そうなんですね。はい、駅からはじゃあ歩くと、
そうですね、私の足で10分ちょっとなので、うんうん、まあ、ちょっとゆっくりの方はもうちょっと時間かかるかもしれませんが、バスも出ておりますので、
うん、そうですか。
はい、普通の、バスですけど、
はい、
はい、
あ、そうですね、金沢文庫駅西口から京急バス、
はい、
赤坂停留所とかね、
はい、そうですね、
はい、そこからだと1分、はい、
あ、目の前ですね。
あら、はい、いいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、金沢文庫駅が最寄り駅、そしてそんなに遠くないよということが分かりましたが、何かがあってどういう病院かちょっと教えていただけますか。
はい、総合診療科がありました。うん、あとは内科、外科ですね、あと皮膚科、眼科、小児科もございます。
は
い、あと検診もやっておりますので検診科もございます。はい、
検診も検診科っていう科があるんですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。はい、ということは全部で
12科になりますね。
うーん、細かいことはホームページを見ると分かりますか。
はい、はい、詳しく書いておりますので、
はい
はい、ご覧になっていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そしてお二人は何かでいらっしゃるんですか。今日いらしてくださった
とですね私の方はいろいろ病院的には総合的にいろいろ見てトータルで全体包括的に見させていただいてるんですけど、
はい、
私は主に緩和ケアを中心にさせていただくんですが、まあ、外科も内科も、うんうん、整形外科も含めて、うん、いろいろさせていただいております。
あ、なるほど、ありがとうございます。診療科っていうのと、はい、あと各部門っていうのに分かれてるってことですね。
そうですね、はい、
あ、失礼しました、ありがとうございます。ではそうすると、ちょっと一旦戻ると、
はい、
診療科っていう中に、
はい、
今おっしゃった総合診療科、
はい、
その中において、まあ、看護師さんでいらっしゃるから、
はい、
全体を見てらっしゃるよということですかね。
そうですね、うんうん、まあ、主に緩和ケアチームを中心にして緩和ケアにおいては関わらせていただいております。
うんうんうん、お二人はそうなんですよね、緩和ケア、
はい、
そうですよね、緩和ケア認定看護師でいらっしゃるわけですもんね、お二人がね、はい、はい、ではそちらを、緩和ケア、ちょっとどういったケアかなっていうこともあるんですけど、ちょっとね戻ってごめんなさい、私興味深いのが検診科ってありますよね、はい、検診科っていうのがある病院って珍しいと思うんですけど、はい、ちょっとそのあたり教えていただけますか、
は
い、
当院におけましては平日の午後、はい、予約なしで大腸がんとか乳がんとか前立腺がん の検診ができます。ただ胃がんに関してはちょっと予約が必要なので、代表の番号に電話かけていただいて、うん、診療科お願いしますっていうところで言っていただけると予約が取れますので、
ありがとうございます、はい、平日の午後、
午後ですね、
はい、予約なしで、
はい、待ち時間なしで
できますので、すごい、確かね、今ちょっと乳がんの検診もあるとおっしゃってましたよね、
はい、
なんか開局当時私たちのマガジンにねそういった広告の載せていただいていたような気がするんですけど、どうですか、
はい、そうですね、はい、
そうなんだ、
お力入れておりますので、
はい、もう一度できるその科、はい、なんていうの、項目っていうんですか、
大腸がん、乳がん、前立腺がんですね、
大腸がん、乳がん、前立腺、は
い、胃がんに関してもできるんですけど、うん、これだけが予約が必要というところで、はい、
あ、じゃあ4つあるってことですね、はい、4つ見ていただける、なるほど、胃がんはだって胃カメラみたいに、はい、
あ、そうですね、いろいろ、
うん、はい、あるからやっぱり予約が必要、
はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。ここってすごい特徴、特色ですか。
そうですね、
はい、予約なしでこのがん検診が受けれるっていうのはすごいことだと思うんですけれども、は
い、いろいろみんなねお仕事あったりとか、うん、ご家庭の事情とかいろいろあると思いますので、うん、まあ、平日に限ってになってしまうんですけれども、うん、そういった時間でできればいいかなと思ってます。
ごめんなさい、平日の午後って大体何時から何時っていうのは決まってるんですか。あ、そっか、ホームページ見るといいのか。
そうですね、ホームページ、はい、見ていただいて、新しい情報が、はい、
そうですよね、どんどん更新されるでしょうから ね、なるほど、ありがとうございます、ぜひこの情報はね、
はい、
金沢区の方知っていたら心強いんじゃないでしょうか、はいはい、
地域に根ざした病院ですので、そういったことも、はい、考慮して、はい、地域の皆様のために、
そうですよね、はい、何気なくお友達とねお話ししてた時に、はい、実は私の家族がってなった時に、じゃあ私もちょっと明日でも明後日でも行ってみようって思った時に、はい、行ける病院があるっていうのは、
そうですね、
すごく、そしてまた、はい、分かると対応がね、
はい、
違ってきますもんね、
はい、そうですね、全然違うと思いますので、
はい、
まあ、やっぱり、ね、早期発見早期治療っていうところもありますし、
うーん、
はい、
すごいですね、金沢文庫病院、
はい、
そういった対応もしてくださるということでございます、はい、ありがとうございます、はい、さあそして、お二人が今専門的に関わっていらっしゃる緩和ケアですね、
はい、
こちらについて少し教えていただけますか。
はい、緩和ケアっていうと皆様のイメージの中で、うん、
はい、
まあ、ちょっと終末期っていったものが多いかなと思うんですけど、うんうん、そうではなくて、まあ、治療を開始した時とかからもずっと続くもので、
うん、
まあ、患者さんやご家族の苦痛を取り除き、体もそうなんですけど、うん、心もの苦痛を取り除いて、その人らしい生活がこう送れるようにするためのケアになっております。
うんうんうんうん、ということは患者さんが病気が何か分かった時に、はい、患者さん一人で聞いていられなかったり専門用語があったりとかして分からないことがありますよね、
はい、
そういったところもフォローしてらっしゃる。
そうですね、分かりやすい言葉だったりとか、うん、その方 の、 生活に合わせてだったりとかっていうところ、うんうんうん、まあ、こう行きたいとかこうしたいというところを、うん、お聞きして、それに合わせてお話しするっていうところですね、うん、まあ、先生からのお話がよく分からなかったりとか、
うん、
その時ではああ分かりましたと思っても、うん、後になってこれが分からないとか、あ、これが困ってるっていうところを、うん、まあ、拾い上げてこうお話ししていくっていうところになりますね。
はい、で後藤さんはやっぱり患者さんと直接接して、
はい、
ご家族も現場で、
はい、
そういった仕事をされている ということなんですよね、
はいはい、
す
はい、
なるほど、コンさんも大人でうんうんってうなずいてらっしゃるんですけれども
心強いです
ね。やはり緩和ケアということにおいて今もね、後藤さんにお話いただいてすごく分かりやすいんですけれども、この 私ね、実はの子どもホスピス金沢区にありますけど、やっぱりその子どもホスピスが今立ち上がって3年経つんですけどね、はい、まだあのお金を集めて建てたいって言ってる頃から、まあ、10年ぐらいになるかな、あの、まあ、ご縁があってボランティアでずっと関わってたんですけど、はい、やっぱりその子どもホスピスにおいても緩和ケアすごく大事なんですよね、はいはい、うん、なのでなんかそういう言葉だったりとか大事だなっていうことが分かるんですけれども、まあ、あの初めてその言葉を今耳にしている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりコンさんいかがですか、はい、もうちょっとこうなんか、ね、今のもちろん後藤さんのお話にも分かるんだけど、あのコンさんのイメージじゃないですけどね、何でしょう、コンさんからの緩和ケアについてちょっと教えていただけたらなと思います、
はい、私はあのどちらかというと、うん、メインでがんっていうよりかはがんじゃない方に関しても、うん、あのやっぱ入院時に起きているその息苦しさであったりとか、うん、まあ、何らかしらのだるさ、体のだるさとか、うん、あとはこう心の方では、まあ、気持ちが辛かったり、うん、不安だったり眠れなかったりっていう患者様や、まあ、ご家族様にそう言いながら、うん、あのまあ、がんっていうイメージがちょっと強い緩和ケアではあるんですけども、
う
ん、
要は終末期という意味でってことですよね、はい、
そうですね、でも終末に限らず、うん、普段の時から、うん、やっぱりこう私たちの緩和ケアって、私は看護の一番のこう根本の土台に大事なやっぱり QOL っていう、あのクオリティオブライフっていう、やっぱその人の生活の質を、うん、あのいいものに、よりいいものに維持したり、あのもうちょっとQOL をこう、うん、なんていうの、
向上、
向上か、向上、
維持向上
させたりっていうところに、はい、あのがんとか、がんじゃないことを非がんって呼んだりするんですが、関わらずあの、はい、関わっていくための勉強を、ね、あのすごく苦しい、
う
ん、血の涙の出る思いで学んできたので
そうなんですね
あのやっぱそこをやっぱ実践して、うん、あのケアを提供したり、あとはスタッフのみんなに、うん、あの自分たちのケアを見てもらったり、いろいろ相談していただきながら、うん、みんながあの質の高い看護が提供できるようにっていうのはすごく心がけてきたかなっていうふうには思ってい
らっしゃ、ありがとうございます。やっぱり血の涙をってあのそのあたりまた後ほどゆっくり聞かせていただきたいと思うんですけれども、はい、ではちょっとここで1曲お届けいたしましょう、はい、この時間の1曲目、君次第列車、こちらはね、あの後藤さんに選んでいただいた曲ということなんですけれども、ちょっとどんな思いで選んでいただいたかお聞かせいただけますか。
私もその血の涙も出る思いでって言ってたんですけど、うん、あの学校でこの緩和ケアに対して学ぶことだったりとか、また現場に出てどうやってこう患者さんにケアしていこうって思ってた時に、うん、やっぱあのちょっと終末期の患者さんに限ってしまうんですけど、うん、こう亡くなっていく今この一瞬が大事だよねっていうところで、その一瞬、生きている一瞬、それを大切にしたいなって思いながら、自分も限りある命、自分もこの一瞬で、この一瞬を逃してしまったらもうこの時はないかもしれないって思いながら、とっても私ストイックにね関わってたんですね。なのでこの歌の歌詞がすごく私の心に響いていて、それを聞きながら日々こう頑張っていたっていうところがあるので、はい、
ではそんな思いで聞かせて、ちょっとなんか涙うるうるですが、はい、はい、それでは一緒に聞かせていただきます。
時刻は2時20分を回りました。お送りしている番組はシーサイドカフェ、パーソナリティはみぞろぎあやこです。今日はですね、シーサイドクターズからお越しをいただいております。金沢文庫病院の看護部主任でいらっしゃいます後藤直美さん、そして係長の今正美さんとご一緒にお届けいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして後藤さんごめんなさい、
はい、
あのお届けした曲がね、ワンオクロックなんですが、We Never You Are、 こちらでしたね、はい、今ごめんなさ い、
い、 い、 い、
申し訳ありません、
はい、
あのでもこの曲にも思い出が終わりと伺いましたが、
ね、はい、数年前に一緒に働いてた同僚が、はい、やっぱり
病気になりまして、うん、このワンオクロックが大好きだっていうところからすごく、うん、共通点がありまして、
はい、
でこの歌が大好きだったっていうところもありまして、で、まあ、私も胸に残っているのと、
はい、
まあ、その人を思う気持ちっていうのは本当に変わらないなっていうところがすごく私の胸に響いたので、
はい、
この曲も私も大好きで、
はい、
はい、です
ね、この曲私も大好きで流れついてうーっと来たんですけど、はい、お伝えした曲と違っていたので失礼いたしました。次にね、君次第列車は、はい、この後にお届けしたいなと思うんですけれども、はい、はい、さあそれではね、改めまして、はい、お二人が緩和ケア認定看護師ということをね、
はい、
伺いましたけれども、なんとごめんなさい、私自身もね、実は病気したことがあるんですよ、
はい、
それこそ乳がんしたことがあって、
はい、
分かったのが早かったので今こうしてね元気でいるんですけれども、まあ、なので病院でやっぱりガクンと落ち込んだりとか、それいっぱいありました。宣告されてとかね、家族もそうですしね、こうやって説明聞いても分かんなかったりとか、はい、納得じゃないな、調べるのも怖かったりするから自分で、でそういう時にこういう看護師さんってどこの病院にもいらっしゃるのかどうなんだろうって今率直に思ったんですけど、いかがなんですか。
はい、緩和ケアの
本さんから、
はい、うん、緩和ケアの認定看護師っていうのがどこの病院にでもいるっていうわけではなくて、うん、まあ、大きな総合病院でしたらいるかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、私どもみたいな中小規模病院では、うん、まあ、いても一人かなというところなんですけど、まあ、いない病院も多いかなと思います。
はい、
で、まあ、金沢文庫病院は2人いるというところで、ものすごく手厚く、
ね、
ケアできるかなというところですね。うん、まあ、森山院長が院長が緩和ケアというところに力を入れてまして、随分、はい、力になっていただいているかなって思います。
は
い、
わ、それは患者になる立場としても心強いと思います。
はい、
うん、やっぱり自分もそういう経験があるからですけど、
はい、
そうやって寄り添ってくださる、ね、看護師さんがいらっしゃる病院とそうじゃないっていうと、やっぱりいらっしゃるところに行きたいなって思うし、家族だったらとかね、考えてしまいましたけれどもね。
はい、
なるほど。でお二人いるっていうことはやっぱりまた強みもあるんじゃないですか。それぞれの持たれた役割ってどうですか。
そうですね、
後藤さんから、
はいはい、私の方は主に患者さんやご家族ケアとか、うん、あと、まあ、スタッフと一緒にこうケアをしていくっていうところが多いんですけれども、
うん、
コンの方は、はい、教育っていうところにも力入れてますので、その辺コンさんどうでしょうか。
コンさんお願いします。
全部喋ってもらっても、はい、よかったです。私はどっちかって私も現場が大好きで、
はい、
やっぱり自分が学んできた知識や技術を患者様にやご家族に関わるってことがすごく大好きなんですけれども、うん、なんとなくこう自分もこう教育っていう方であったり、
うん、
やっぱ指導っていうところも、うん、役割として機会やチャンスをいただいて、うん、院内 の, その教育プログラムですとか、
はい、
あとは新人の教育っていうところも組み立てて、後藤主任にも講師頼んだり自分が講師やったりしながら、自分たちだけじゃなくってスタッフの底上げっていうところもすごく課題なのかなって、いない時でもこうみんなもちゃんと、
うんうん、
丁寧に温かいケアができるっていうのはすごくざっくりした表現ではあるんですけども、やっぱり患者さんの気持ちに添える、はい、あと症状緩和の知識は少しずつつけていただいたり、あとは今意思決定とかやっぱそういう自分 の, その大事にしてるとか、うん、普段病気とかに目がいっちゃうんですけども、うん、やっぱその人ってどんな人生を歩んできたのかとか、
それは患者さんの意思決定、
そうですね、
はい、はい、
やっぱ病気だけじゃなくて大事にしてきたこととか、うん、あとどんな治療を受けたいのか、その治療を選択した理由は何なのか、うん、どういう思いがあってそれを選択したのかしなかったのかっていうところを、
うん、
やっぱ一般のスタッフの人もそうですかじゃなくて、うん、その言葉の裏にどんな思いがあるのかなっていうところにやっぱ触れれるような、
はい、
看護師になってもらいたいなって思いながら一生懸命研修をやってはきてるんですけど、なかなかやっぱりすぐは身につかないので、
はい、
まあ、少しずつ少しずつ積み上げて重ねていってるのが自分の役割かなっていうふうにちょっと思ったりはしています。
なんか両輪で回ってるって、 いう感じですか。
はい、そうですね、あの本当にスタッフに支えられているんですね、
はい、
あのケアって一人ではできなくて、うん、まあ、ドクターも含めてなんですけど、うん、今、ね、こうして多分向こうで今現場で聞いてくれているスタッフもいるかなと思うんですけど、うん、そのスタッフがいるからケアができるっていうところで、うん、本当に今現場のスタッフには、うん、一緒にやってくれているスタッフには本当に感謝しかなくて、うんうん、私があの、ね、一つその方に、ね、ちょっと関わらなきゃ、ね、長い時間関わらなきゃいけない部分あるんですけど、
はい、
その時間も他のスタッフがカバーしてくれたり、うん、また私がいたら、ね、足りないところをこうカバーしてくれたりっていうところがあるので、うん、もう本当にあの助かってます。
そうです
か。はい、みんなでこうやっていくっていうところで、まあ、地域の病院っていうところの特色でもあるかなと思うんですけど、まあ、ドクターも含めてなんですけどっていうところで、
はい、なんか皆さんが同じ方向に向かってるっていうのは素晴らしいですね。
そこがやっぱり患者さんやご家族 の、はい、あのより良いケアっていうところでは一番大事な肝になるところかなと思うので、うん、私たちの病院ではここをすごく大切にあの日々ケアしておりますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。
それはあの看護部だけではなくて、うん、まあ、他の薬剤師も含めて、はあ、リハビリテーション科も含めて、あとは医師科だったりとか、うん、全部のスタッフがこうみんなでやっていくっていうところにすごく力を注いでいるかなと思います。
なんかっていうことは金沢文庫病院はもうどこ切っても同じそのなんかあったかい緩和ケアのその思いが溢れてるというか。
そうですね、その看護とかケアとか医療に対してですかね、っていう風にありたいと思って日々精進しております。
なんか一瞬金太郎飴を思い浮かべましたけれども、ね、あとでも具体的にコンさんと後藤さんとね、そうやって一緒にこう、はい、皆さんと巻き込んでというか、スタッフ全体病院全体でっていうことの中には具体的にどういったことを行ってとかってあるんですか。研修の内容までお伝えいただけるようなことってあるんですかね、うん、聞けるようなこと。
研修の内容でしたら、うんうん、主にやっぱ看取りのケアですとか、うん、あとは先ほどからのやっぱ意思決定っていうところは、やっぱ今年あの診療報酬改定っていうのが起きて、
はい、
やっぱりどのスタッフもその意思決定支援っていうのを、うん、やっぱ言われたらどんなことか答えられるぐらい、やっぱ知ってないとあのいけないってどの病院さんも今言われるようになってますので、はい、そこはすごく今自分の課題、自分たちの課題であり、うん、強化していかなきゃいけないところかなっていうので、
うん、
そのそうですね、研修のプログラムには新人にも、うん、あと一般職にも、あとはマネジメントをするその管理職にも、
うん、
あのそこはあの倫理ですとか看取りとかっていうところは入れたり、
うんうん、
まあ、していますが、うちらは主に現場ではチームで動いて職種でやってますね、はい、あと、うん、
ね、後藤さんと、
はい、
うん、チームで、
はい、あの緩和ケアチームで、うん、職種と関わって、
はいは
い、一緒に、
はいはい、あの先ほど今お聞かせいただきましたけれども、意思決定支援っていうのは要はあの患者さんが入院しました、え、治療がいくつか提示されます、お医者様からどっちを選んだらいいかっていうのも結局は患者さんが選ぶんですよね今って。でそれをやっぱりサポートするっていうことですか。
はい、そうです、
うんうん、はい、あのまあ、そこにはどうなんでしょうね、こう高齢だったりとかちょっと認知が進んだりとかっていう風になると、そこの部分っていうのは自分で決められなかったり、まあ、若くてあっても決めれないものもあると思うんですけど、そういう時っていうのは何が大事になるんでしょうかね。ご家族から聞き取りとか。
そうですね、
そういったことも
かつてこんなこと言ってたよとか、うん、こんなもしその、ね、この方だったらこういうふうに考えるよっていうふうに代理でこう決定していくっていうところが大事なので、今、うん、あのまあ、もしもそういうことがあった時にどんなふうに過ごしたいかとか、どんなふうにしたいかっていうところをこう支援していく、あの考えていくっていうところで、意思決定支援っていうところはすごくあの 厚生労働省でもあの取りただされているところですね、
うん、はい。なんかあの私もちょっと耳にしたことがあるんですけど、人生会議とかってね、はい、あのいろんなところでこうスタートしたりとかってあるんですけど、具体的にどういうことなんですかね今、うん、コンさん、
はい、
うん、
まあ、人生会議は本当まだ浸透してる、一般の人ってあの厚生労働省の調べるともう3割もまだ満たないぐらいの周知度っていう風に言われて、医療者でもやっぱ6割人生会議、意思決定支援という言葉を私も最近あのいろんな調査をしたりしてるんですけども、なかなかまだ
それがどういうことなのか実際に実践しているのかという現場の看護師も正直なところあの全ての人が分かっているわけじゃないんですけども、うんまあ、人生会議っていうのはできれば入院する前とかまだ元気なうちからあの自分が大事にしてきたことであったり、うん、もし病気になった時にどんな医療やケアを受けたいのか、うん、または受けたくない医療とかっていうのもあると思いますし、うん、であとは療養していく中であの最後の時がもし来るならば、うん、どこで誰と過ごしたいのかっていうような話し合いを、ね、あの繰り返し1回じゃなくて何度も何度もあのご家族で何かの機会の時とかよく言われるのは、うんはい、やっぱり身内がそういうがんと診断された時ですとか自分が入院した機会でそういう話をご家族として家族間でしてみましたとか、うん、そういう話を耳にしたことはあるんですけどもなかなか地域の方たちはまだ縁起でもないからって言ってちょっと遠慮しがちではあるんですけども、まあ
確かにそうですよね、はい、縁起でもないことはね、うん、あまり話したくないっていうのがちょっとありますもんね、はい、日本の風習なんでしょうかね、はい
はいうん、なんかそういう話し合いをあの気軽にできるような、うん、あの世の中というか、うん、っていうのがしていけると実際入院になって具合が悪くなった時に、うん、やっぱ自分の大事なご家族がどんな思いを言ってたかなっていうのが、うん、それをキーパーソンとなってるご家族もやっぱり代弁することができる
そうですよね
かなって思うのがこの人生会議の大事なとこかなっていうのは思います。
ありがとうございます。あの後藤さんはやっぱり入院して来られた時の患者さんと最初接した時にこう、はい、必ず伺うことがあったりとかっていうこともあるんですか？
そうですね、うん、あの今までどんなことを大切にしてきたかとか、まあ、好きなこととか趣味とか、うんまあ、好きな食べ物も含めてなんですけど、うん、と聞いていったりすると、まあ、趣味とかも果てってなる方も多いんですけど、うん、じゃあ逆に嫌いなことは何だろうとか、うん、これはしてほしくないさっきコーナーなんかもあったけど、はいあったんですけど、まあ、嫌いなこととかこれだけはしてほしくないよっていうところを聞きながらその人の生きてきた歴史とか、まあ、ご家族の歴史とかをこう紐解いていきながらその人らしさっていうところを引き出していけたらいいかなと思って必ずお聞きしてます。
なるほど、うん、あのまさに本当大事だなって思ったんですけど私もやっぱり80代になる両親がおりますのでね今のお話を聞いて、うん、いや元気なうちに、うんあのまあ、入ってコンさんに聞き取ってもらってね自分たちで答えてくれたらいいんですけどそこがもうちょっと答えられなくなった場合は、うん、あの後藤さんか聞いてくれたみたいだけど、うん、やっぱりそこはコンさんがおっしゃってるみたいに人生会議として、はい、あの日々こう何気ない会話の中で家族がお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんどう思ってんのかなっていうことを聞いておいて残しておくっていうんですか、なんか記録にというか、うん、記憶と記録に残すって大事なんだなって今感じたんですけれども、うんはいね、ただこうなんでしょう聞きにくいようなこととかあるじゃないですか、はい、そういった時ってなんかあるんですか、こうやって聞くといいよとかこうなんでしょう。
そうですね、うんまあ、いろいろツールもあったりして、うんうんまあ、カードみたいなのがあって、まあ、そこでこう、はい取捨選択しながらこうこっちがいいかなあっちがいいかなみたいな
のであ、はい、あのあトランプみたいなカードがあって、
そうですね、カードがあって、まあ、あの家族と、うん、あのもしもの時にも家族に一緒にいてほしいっていうカードもあれば逆に一人でいたいっていうカードもあったりとかして、ね、それをこう選んでいったりとか、はい
なんか最後に食べたいもの何とかね、うん、
そうですね、
なんか私聞かれたら何て言おうかなって思ってないろいろあるんですね。じゃあ
う、ね、
こうちょっと質問項目みたいな、
はい、こうユーモアを持ち続けるとか、はい、あと、ね、家族と一緒に過ごすとか、あとは親友が近くにいるとか、うんうんうんまあ、誰かの役に立つっていうところもあったりとかするので、うんまあ、本当それぞれの価値観というか大事にしたいことってまあそれぞれですし、うん、またその時置かれた自分の立ち位置だったりとか環境においてもそれはその都度こう変わっていく、
うん、確かにそうですよね、
こう揺れていくので、まあ、それも何回も何回も話し合っていくっていうところが大事かなって思っています、はい、
もう本当にだからその患者さんの人生とか、 なんか考え方とかまるっとこう受け入れるって感じ、
そうですね、それはやっぱり揺れるので一緒にこう考えていきながら、うんまあ、こう決めたからこうだよねっていうんではなくて、うんまあ、そういうふうに思うよねとかいうのも、まあ、もちろん医療 者として、まあ、デメリット、うん、メリットありますので、そこも伝えた上でどうこうやって一番最善の方向に、その時の状況において最善の方向に一緒にこう進んでいくかっていうところがすごく大事かなって思ってます。
はい、ありがとうございます。なんか貴重なお話をね今日伺えてるなと思っております。ありがとうございます。ではここで一曲お届けしていきたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、さあそれではね、ちょっともう一度 CD チェックしたいと思います。はい、次こそはね、ワンオクロックの君次第列車、はい、はい、お届けしてまいります。
時刻は2時42分を回りました。お送りしている番組はシーサイドカフェ、パーソナリティはみぞろぎあやこです。本日はですね、私たちのシーサイドクターズ町のかかりつけ医から金沢文庫病院の看護部主任後藤直美さんと係長の今正美さんにお越しいただきまして番組を進めております。引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今お届けした曲がね、君次第列車ワンオクロック、はい、ということでございまして、さっきおっしゃってましたけど、このとても涙の出るお勉強があったってことなんですけどね、はい、この緩和ケアの認定看護師をお取りになるのには何か条件とかあるんですか。はい、
そうですね、うん、看護師として5年以上の実務経験が必要っていう、実践の経験が必要なので、うんうんうん、まあ、認定看護師っていろんな分野があるんですけど、うん、そうですね、その分野において5年の経験を持つっていうところが大事で、うんうん、そこでまた認定看護師になる学校がありまして、そこの試験を受けて学校に入って、まあ、それぞれの過程を繰り返し実習にも行きまして、その実習がまた違うの涙が出るような実習をこなして、また試験を受けて認定看護師に晴れてなれるっていうところなので、
はい、入学試験を受けて、
はい、
入学していろんな勉強して実習も行って、はいはい、でもそこのベースには看護師さんという仕事もしつつ、
そうですね、
すごい、
はいはい、まあ、短縮で、ね、半年間ぐらいぎゅっと学校だけ通うっていう
選択もある。
選択もありますけど、
うん、
まあ、私たちが
お二人はどうされたんですか。
行ったところ働きながら、ね、
すごい、はい、で学校何年通ったの。
あ、1年ぐらいですかね。
うわ、はい、じゃその1年の間ぎゅぎゅっと、
はい、
泣いた。
泣きました。いろんな意味で泣きました。
私も泣きも実習中トイレでちょっと泣いて、この年になってトイレでことなんてないのになと思いながら。
そうなの。参考なんか言っていい範囲でどんなことが一番思い残ってるのは何ですか、後藤さん。
自分のできなささとか、
あ、
その患者さんのこの思いに立つっていうところですかね。で、あとは認定看護師としてどう考えるかとか、まあ、どう伝えていくかとかっていうところも入ってきますので、それこそ教育っていうところもありますので、ケアだけではないっていう部分もあって、幅広い知識と実践と指導と相談っていうところが役割になってますので、まあ、そこをこなすには散
々なんかこうなんて言ったらいいんだろう、人の心にこう入り込むというか寄り添うための学びっていうのは、
う、ね、はい、
やっぱり奥深そうですよね。
アイデンティティが一回なくなります。
あ、そうなんだ , 笑ってるけど、でもそういうの乗り越えてこられたからこその今が、はい、
そうです ね、
ね、はい、コウさんいかがですか。
いや、私もやっぱり一番言われて、うん、私は30代半ばで取ったんですけども、うん、まあ、そういう年になってあんまりこう人からこう指摘されたり、まあ、注意されるってことがない年齢にだんだん経験重ねてなってくるんですけども、うんうん、だんだんね、はい、そこに来た時にはもう認定さんばっかりの病院に行ったので、もうあなたの考えは一般の看護師と一緒だからもうそれじゃダメみたいな、すごくずっとこう、まあ、うんうん、指導なんでしょうけど、うん、自分の中ではこう完全に私の考えって全然ダメなんだって思いながら実習をこう、ね、1ヶ月半ねやってきたので、すっごい苦しかったですけど、でも まあ、なんか考え方や見方が、あ、こんな考えではいけないんだな、もっともっと認定としてっていう視野で、あの、うん、患者さんと向き合ったりケアしたりスタッフの指導もやっぱしていかなきゃいけなかったので、うん、っていうところはすごく、うん、なんだろう、心がちょっと鍛えられたような感じがしますね。
強くなれる、はい、いろんな意味で強くなれるっていう、まあ、自分自身強くないとやっぱり患者さんと向き合えなかったりするので、ただやっぱりその中で患者さんと関わったこととかっていうのはもう本当に宝で、
はい、
今でもやっぱり何かあった時に思い出しますし、うん、それがあったから今自分がここにいるんだなって、こうしてあの、ね、他の方にもケアできているんだなっていうところのありがたいなって本当に思いながら、うんうん、
素敵なお二人ですね、はい、ありがとうございます。なかなか聞けないお話、ちょっと今日聞かせていただいている気がしています。ありがとうございます。まあ、あの二人の、ね、お立場ですとか、あのお仕事の、ね、内容、どんな思いでされているということもよく今日つかめた思いなんですが、まあ、ここでちょっと一旦フィードバックしますと、はい、あの、金沢文庫病院さんは検診科っていうのがあるから、はい、やっぱりここはそのなんて言うんでしょう、まあ、お二人が患者さんを迎えるまでのまず第一歩になっていくのかなって思うんですけど、ちょっとここのあたりでこれ大事よって思うことをお伝えいただけたらなと思うんですが。
そうですね、先ほども、う
ん、後藤さん、
はい、うん、先ほどもちょっと言ったんですけども、うん、やっぱりあの病気っていうのは早期発見早期治療っていうのが大事になってきますので、うんうん、まあ、検診っていうところで、であの早期にこう、そうね、見つけてっていうところと、
はい、
まあまあ、私どもの病院ではもうトータルで地域で、はい、関わっていますので、うん、まあ、もうもし発見された時にでもそこを支える、うん、あの受け皿ありますので、うん、はい、ぜひぜひ、はい、
なるほどね、はいはい、あの例えば他の病院でとか、うん、なんて言うんでしょうね、行政のなんて言うのかな、なんか区役所とか、なんかバスとかがあって検診受けたりできたりするのは金沢区はないのかな、なんか、なんかまあ、あのでも違う病院でとか行けて、はい、実はこうやって見つかっちゃったんですとか、まあ、例えばセカンドオピニオンの役割なんでしょうかね、はいはい、なんかそういったようなのも金沢文庫病院さんは受け入れとかもされるって意味ですか。
そうですね、はい、うん、あの治療によりますけど、はいはい、まあ、当院でできる治療とできない治療もありますので、ね、うん、相談に乗るってことはできますので、うん、はい、
うん、なるほど、はい、ありがとうございます。ぜひですね、あのお聞きの皆様、あの平日午後はね、はい、あの今日もまさに行ってらっしゃるということでございますが、はい、がん検診、
はい、
ね、受けられるよということなので、はい、お気軽にまずお問い合わせをいただきまして、そして予約なしでも OK だったから、はいはい、まずがん検診行ってみようって思われてね、足を運んでいただけたらなと思います。そしてこんな素敵なお二人が中心となってね、看護師さん何人ぐらいいらっしゃるんですか。そんなに。
そうですかね、
すごい。そうですか、はい、だから皆さんがこう、ね、同じ方向向いてらっしゃる、ね、病院看護師さんの集まりっていう言い方でいいのかな。
そうですね、アットホーム
なの で、
はい、なので
ね、ぜひあのちょっと行ってみたいという気持ちになりました。私もなんかお世話になってみたいなと、はい、ということなんですが、あの、そんなたくさんいらっしゃるようですけども、まだまだ実はいっぱいのスタッフの方に来ていただきたいというか。
そうですね、
募集してるということが、
は
い、
まだまだあの、はい、看護師さんも募集してますし、はい、あとは補助者さんって言って、あの
補助者、
はい、あの、うん、看護師がのたなんていうかこう助けてくれる、うん、あの、うん、身の回りの世話をしてくれる方も募集してます、うん、まあ、介護福祉士さんとか、
はい、
あの方じゃなくても資格なくても、うん、あの未経験でもあの募集してますので、はい、
そうなんですか、
はい、
あの未経験でも、
はい、未経験でもあの一緒にあの教育しながら、うん、はいはい、やっていきますので、はい、ぜひぜひあの興味ある方は、
はい、
あの見学でも構わないので、うん、まあ、こんなケアしてるよとか、うん、まあ、私かコンさんに会いに来ていただいても、
ね、会いたい人いっぱいいるんじゃないかな今の今日の放送を聞いて、はい、ありがとうございます。それではあのお問い合わせのお電話番号だけまずお伝えしていきたいなと思います。お電話番号 045-785-3311 ですね、045-785-3311、 医療法人社団共有会金沢文庫病院ですね、診療時間など診療科などもホームページからご確認いただければなと 思います。そして先ほどちょっと私伺ってびっくりしたんですけれども、院長の森山先生自ら
往診にも行ってますので、
すごいですね、
はいはいはい、ね、本当にトータルで関わらせていただけるので、うんうん、はい、そこが魅力かなと思ってます。
そうですね、はい、魅力いっぱいの金沢文庫病院ということがよく分かりました。今日はお忙しい中、はい、お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして今流れている曲、藤井風のガーデン、これはどちらがお選びくださった？
それも私です。
お、後藤さん、はい、これ何の思い出？
そうですね、うん、なんでこう今歌詞にもあるようにこう出会いと別れってすごく相反することなんですけど、さっきも言ったようにこの一瞬一瞬を大事にしていきたいなっていうところですね、はい、
ありがとうございます、はい、いかがでした？あっという間の1時間でしたが、
いや
後藤さんから、
はい、貴重な体験ありがとうございました。そしてこのような、ね、体験の場を設けていただいて本当に感謝しております。今病院で聞いてるスタッフのみんなにも感謝です。ありがとうございます。いつもこれからもよろしくお願いします。
素敵、ありがとうございます、はい、コンさんもお願いします。
はい、私も今日参加させていただいて大変もう一緒に一度かなっていうぐらいの経験させていただいて、すごくお話を引き出していただいてとても話しやすく楽しい時間を過ごすことができました。皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。改めまして金沢文庫病院看護部主任の後藤直美さん、そして係長の今正美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナビゲーターは溝野木綾子でした。お聞きくださった皆様もありがとうございました。それではごきげんよう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。